じゃあですね、フィリピン留学体験ラジオを始めたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お名前は？
あ、奥野はじめです。
奥野はじめさん。
はい。
はじめさんでいいですか？じゃあ。
いいです。
はい。はじめさんは今どちらの学校にいらっしゃるんですかね？
今 MDL という学校にいます。
MDL。セブ島ですね。
セブ島ですね。
セブ島なんですね。最初になんでフィリピン留学しようと思ったんですか？
まずはやっぱ安いから。
ああ、安いから。安いからっていうか、あれなんですか、英語を勉強したい。
もともとそうですよ、英語は勉強したいなと思ってて、
はい、
最初ヨーロッパとかアメリカとかやっぱ有名だから探すんですけど、
はいはい、
結構やっぱりコストが高いじゃないですか。
はい、
なんで、まあ、フィリピンが安いなっていうことで。
ああ、なるほどですね。じゃあ自分でちょっとそのインターネットか何かで、
ああ、そうですそうです、価格調べて、
はい、
で比較してやっぱ圧倒的に安いので、学校の費用も安いですし、
はい、
その滞在費っていうか物の値段がそもそも安いので、
あ、はい、
やっぱり長期間だと安いですよ。
あ、そうです。じゃあ結構もう日本にいる時から長い期間、
あ、そうですそうです、
今回考え
て、どうせ行くんだったら、
はい、
まあ半年以上はぐらいな、
あ、そうです、
考えてたんで、
はい、それってあれですか、仕事で必要なんですか？
まあ、正直よく分かんないって分かんないんですけど、はい、一応あの僕今いる会社が、
はい、
これから、製品を海外に出していこうかみたいな動きがあって、うん、でその取り組みに乗っかれれば面白いかなと思ったので。
ああ、そうなんですね。
そうです、
なるほど。それで、まあ、あの会社の中でも、まあ、ちょっと英語のニーズが高まってきて。
あ、そうですね、う
ん、まあ、やっぱそうですよね。最近やっぱいろんな会社の方、ね、
やっぱり日本のマーケット小さくなっちゃってるんで、
はい、
特にうちみたいな中小だと結構厳しい面があって、
あ、
それで外に出そうかっていう流れが強くなって、はい、
やっぱ日本国内でもその英語の需要っていうのを感じてたんですか？
まあ、国内だけで商売やる分には多分関係ないような気がしますけど、う
ん、はい、
やっぱりちょっと外で出そうかってなると、
はい、
全く喋れないんじゃなんともならない。
なるほどですね。あ、やっぱそうですよね。で、じゃあ、この MDL を選んだのってどういういきさつなんですか？
まあ、最初にじゃあフィリピンがいいかなって国を決めて、はい、で行くんだったらその元々マニラとセブと両方行こうとしてて、
はい、
実際今そういうプラン立ててやってるんですけど、
あ、そうなんですね、
最初セブに滞在して、でマニラに移って、まあ、マニラも体験しておいてから日本に帰ろうかって言ってて。
それはなんでなんですか？
とやっぱり文化が全然違うかなと思って。
あ、セブとマニラ、
そうです、そもそも言語が違うので、
はい、あ、そうですね、
やっぱり、まあ、両方見とく方がいいかな。
ああ、なるほど。すごい面白いですね。じゃあ実際そのちょっと余談なんですけど、英語を勉強しに来られてるじゃないですか、でもまあ言語が違うっていうところで、そのタガログとセブアノって
ことですね。
その辺ってその外に出て感じるんですか？まだマニラ行かれてない
か、まあ、そうです、正直マニラの方もまだ体験してないんで何とも言えないんですけど、はい、
うん、
でもやっぱり違うんだろうなとは思ってて、
その、うん、
例えば学校の先生でも、
はい、
セブ島の出身の人とそうでない人っていて、そのセブの周辺の島の出身の先生とかいて、でそうするとやっぱり なんかパーソナリティが違うかなとかって思うタイミングがあって、
ね、はい、
やっぱりこういう海洋国だと島が違うと、やっぱりおそらく生活の感じだとか
違うんだろうなって、確かに違いますね
って感じられるんで、結構面白いかな。
ああ、なるほどですね。すごい観点ですね。それはもうあのマニラの方の学校って決められて
ます。あ、決めてますね。
あ、そうなんですね、じゃあ、 あの今のこちらのセブの生活が終わったら次はマニラに行く感じ
で、また新しい学校で。
ああ、そうなんですね、うん、じゃあトータルで、
トータル9ヶ月。
あ、本当ですか？9ヶ月も行くことになるんですね。
そうです、
なるほど。
セブ6ヶ月とマニラ3ヶ月
です。はい。あ、なるほど。ちなみに海外は結構行かれてるんですか？
まあ、旅行だけですけどね。
はい。
あ、普通 の仕事関係ない個人的な旅行で、はいはい、東南アジアは何回か行ってたんですけど。
ああ、そうですか、じゃあ結構アジアのこの雰囲気っていうのは慣れてるんですかね？
ただフィリピンは初めてですね。
ああ、そうですか、違いますか？
違うと思います、
他のアジアに比べて。
宗教が違うんでやっぱり違うかなって感じ。
キリスト教とその、ね、
仏教とやっぱり建物が全然違うんで、やっぱり。
ああ、建物ですね、なるほど、なるほど。そうですね、日本人からすると、まあ、そのどっちの文化が絡みやすいとかありますか？
あ、でもやっぱり その仏教の方が納得しやすいんじゃないですかね、なんとなく近いものかも
しれない。
お寺の感じだとか、
はい、
寺に入るときは靴脱がないといけないよみたいな習慣
って、あ、そうですね、
一緒だったりするじゃないですか、
はい、
だからそっちの方が多分馴染みやすいのかなと、
まあ、フィリピンはどっちかというと、じゃあ西の
欧米っぽいですよね、
そうですね、そういう文化かもしれないですね。なるほど、分かりました。じゃあ、あと実際その学校で今どれぐらい経ってるんですかね。
今4ヶ月です、
ね、今4ヶ月、あ、じゃあちょうど、まあ、トータルで言えば半分
ぐらい、半分ぐらい、ちょうどそうですね。
もうじゃあ慣れてますよね。
生活は慣れましたね。
英語の方はどうですか。
英語は、まあ、慣れたっていう感じなんですかね、はい。
ちなみに最初の方ってどうだったんですか。その入学した当初って、うん、まあ、その自分で評価するとどれぐらいの英語だったんですか。
自分で評価するって、はい、なかなか難しいような気もしますけど、
中学生の単語とか
は大丈夫かなっていう感じ。
じゃあ、まあ高校の文法とかそういうぐらい、
多分文法とかは大体大丈夫で、はい、けど喋れないっていう感じですね。
ああ、なるほど。じゃあ結構知識としては結構中級者。
あ、多分読めるけど喋れない。
あ、なるほどですね。じゃあ結構ボキャブラリーの数はあった。
あ、多分最初からそこそこは。
ああ、そうなんですね。実際その英語、まあ、授業入ってみてどうですか。そのまあ喋れないって今おっしゃいましたけど、実際そのマンツーマンが多いじゃないですか、フィリピンに。
あ、そうですね。
で、まあ、マンツーマンってもう絶対自分が喋んなきゃいけないじゃないですか。実際その、まあ、喋れないってさっきおっしゃいましたけど、どんな感じですか。
あ、でも効果は高いんじゃないかなと思ってて、
はい、
フィリピン人の英語って多分聞き取りやすいんですよ。あ、そんなに速くないですし、
はいはい、
で単語をはっきり発音される先生が多いんで、多分初級者向けにはすごく勉強しやすい環境で、
はい、そうですね。じゃあご自身もじゃあなんかそれは感じて、お、いけるんじゃないかみたいな。
そうですね、多分一気なしアメリカとか行ったら多分全然喋れないみたいになりそうな気がするんですけど、
はいはい、
多分まずセブとかまずフィリピンとかで選んでおくと、
はい、
まずリスニングがしやすいんですよね、やっぱり
先生の会話。
そうです、そうです。なんかアメリカ人向けのラジオとか聞くと最初全然聞けなかったり
確かに早い
すると思うんですけど、すごい早いですし、
はい、
単語も不明瞭だったりするじゃないですか。ただそういうのがここの先生はあんまりないんで、
はい、
多分フィリピン英語自体がそういう言語だと思うんで、
はい、
多分最初はすごく取り組みやすいのかな。
もう4ヶ月ぐらい前になるんですけど、最初に入学して、じゃあその授業に入った時に最初は喋れなかったんですか。
でもやっぱ苦労しましたね。
やっぱ詰まる感じなんですか。
そうです。なんか文章を組み立ててからじゃないと喋れないみたいなっていうか、
あ、頭で考えちゃう。
そう、ライティングで正しい文法で書けるんだけど反射的に喋れないですよね。
はい、確かに。
レスポンスの時間がすごい時間かかるみたいな感じですね、
はい、今はそれはもうだいぶ
まあそこそこ解消できてきたのかなっていう感じはあるんですけど、
それってなんかその自分の中でまあ気づきというかそういうタイミングがあったんですか。
でも結局慣れなんだと思います。
ああ、慣れ、ああ、まあそうです、
ね、多分考えて一生懸命勉強してっていう感じじゃなくって、うんうん、なんかここでの生活に慣れるみたいなのと同じような意味合いで、
はい、
使う言語が変わってその言語にだんだん慣れていくような、
うん、ああ、なるほどですね。じゃあとにかく勉強法としては喋りまく
る。まずすごい喋るっていうのが多分一番効果的なんじゃないかなと思いますけど、
ね、そうなんですね。あ、じゃあまあ結構授業の中ではじゃあスピーキングを主に取ってたんですか。
最初はやっぱりスピーキング中心になるんですよね。その自分の意見を何とかして相手に伝えるみたいなところに主眼が置かれてたような気がしますね。
まあ、もう基礎知識として文法とかボキャブラが結構豊富に、まあ、最初から持たれてるってことだったので、
あとはどうやってアウトプットしていくかっていうところに多分なってきて、で結局訓練なんですよね。回数重ねて慣れていく
みたい
な感じで、
はいはい、1日何コマ受けてるんですか。
1日9コマ。
あ、9ですか。
マンツーマンが7で、あとグループレッスンが2時間続きのやつが1コマあって合計9コマ。
あ、そうなんですね。それすごいですね。毎日ですよね、これ。
疲弊しますね、ほんと
これはすごいですね。9コマ。朝何時からなんですか？
朝は8時15分から始まって、はい、終わるのが5時半とかですか、
ね、わーすごいですね。もう英語漬けですね。
いや本当にぐったりですね。
最初の方とかってこれもう どうだったんですか？もうなんか
疲れ切ってますよね。
そうですよね。すっごいですよね。
毎日結構やらな得意な環境だなと思いますけど、
はい、やっぱ結構まあ英語の勉強に集中できる環境はじゃあかなりあるってことですよね。その7、まあ、マンツーマンにちょっと絞って話をすると、7コマあるうち の、まあ、そのいろんなサブジェクトがあるじゃないですか。
あ
どんな構成で撮ってるとか、まあ、変化したとかそういうのってありますか？
ただ最初は全部なんていうかスピーキングっていうか、そのとにかく自分の意見を用意してそれを先生に何とか伝えてディスカッションしましょうみたいな授業、7コマ全部そんな感じでした。
あ、そうなんですね。それってテキストブック？
テキスト使うんですけど、はい、使ってたテキストがほとんど全部そういうなんかディスカッション用のテキストみたいなのを渡されて、はい、じゃあこれやりなさいみたいな感じで。
あ、そうなんですね。え、それテキストって別に自身で選んだわけじゃない？
自分で選んだわけじゃなくて、あなたはこれです最初に。
それってどういう基準っていうか、テストがあったの？
よく分かんないですけど、あ、そうです、入学のタイミングでテストがあって、はい、引きがあるんですよ。あのセンター試験みたいなやつで、
はい、
リーディングとライティングと、あ、リーディングとボキャブラリーとグラマーとリスニングみたいなのがあって、
喋りはない？
とは別に、あ、喋りある
んです。ああるんですね。
で多分それを見て先生がどこでって決めるんだと思うんですけど。
ああ、なるほど。それでまあ、あの生徒さんに
合った教科書っていう感じになるんだと思います
。なるほどですね。じゃあ、まあ最初はその7コマほとんどがスピーキングだったっていうことで、それからそれをご自身でアレンジしていったんですか？今は
だんだんなんか先生がその与える課題が変わってくるような感じがあって、多分最初まずとにかく喋らすみたいなところに先生主眼を置いてるみたいなんですけど、
はい、
でだんだん喋れるようになってきたなって先生が感じると、多分リスニングとかライティングだとか、多分フィリピン英語だけに慣れてるとネイティブの英語の人と喋れないだろうから、はい、その喋り方を指摘されたりしますね。もっと前早く喋らないとダメだとか。
ああ、そういう感じ
なんですね。そうです。あと発音が不明瞭とか、はいはい、アクセントがおかしいとかそういうの。
ああ、そうなん
です
ね。
最初あんまりそういうこと言われないんですよ、
はい、
で好きなだけ喋るんですけど。
同じ先生が言うんですか？
あ、そうです、同じ先生でも。
あ、多分
だんだん変えてくるんですよ、はい、やり方。
ああ、そうなんですね。
多分それが彼ら の、 その戦略っ
ていうか。すごいですね。
結構しっかり生徒のことを考えてるんだと思いますね、は
い。すごいですね。そのまあなんか生徒の何ていうんですか、成長
に合わせてですね、
あ、じゃあ実際その具体的にサブジェクトが変わったとかそういうわけじゃなく、
あ、教科書も変わるんですけど、
はい、
ただそれに同期するわけじゃないっていうか、だんだんなんか指摘される事柄が変わってくる。
なるほど。
同じ教科書使ってても喋、はい、り方が遅いとか、なんかそういう、
あ、
もっと違うことにフォーカスし始めないとダメだよと。
主に発音とかそのなんだスピードとか
なんですか？になるんだと思います。なんか、
なるほど。
多分僕の場合だと多分将来的にビジネスに使いたいみたいなことを先生に言ってたんで、
はい、そ
したらお前の場合だと多分ネイティブスピーカーアメリカ人とかと対話することになるから、今のままの多分フィリピン英語に慣れてるだけだったら多分対話できないでしょって言われて、その自分の喋り方とかをネイティブ側に寄せていかないと聞けないかなみたいな、はいはい、
ああ、なるほどですね。
ですね、
それすごいですね。いや、それは面白いですね。なんか初めて聞いた感じ
です。あ、本当ですか？
そのレベルに合わせて変わっていくっていう、
あ、
指導の仕方がっていうのがすごいなと思いますね。実際、あ、じゃああとグループの方はどんな感じですか？
グループは生徒4人とかいてですね、で生徒同士で意見交換するみたいなところに多分フォーカスされてるのかなっていう。
授業中？
そうですね、大体先生が1個課題与えてディベートみたいなのとかやって、
はい、
でなんとかその英語に不自由がある中で、
うん、
なんとか伝えてなんとか聞いてみたいなことを繰り返すような授業が多いですかね。
ああなるほどですね、で先生がその補足するんですか、そのなんか、
あそうですね、あの生徒の表現がちょっとおかしかったりそれだと伝わらないみたいなタイミングで先生がサポートしてくれて、うんうん、それはこういうことだよねみたいな、
なるほどなるほど
言ってくれたりみたいなですね、
はい、なるほどですね。実際あのご自身が受けててあのマンツーマンとグループって、まあ、自分の中でどっちがいいですか、その
あ
何ていうんですか、習得度的なところで英語で
習得度よく分かんないんですけど、ただ僕はグループレッスン結構好きで、
それは
ここの学校って、はい、あ MBL って韓国人が多いんですけど、韓国人の生徒が多いんですけど、
はいはい、
そうすると彼らのなんていうか育ってきた環境とかなんていうか全然違うんですよね。で考え方とか全然違って、何に対してそのフォーカスを置いて生きてるとかっていうのがやっぱり日本人と結構違ったりして、
ああなるほどですね、
なんで同じことを喋ってても全然自分だとそこそう考えないよねみたいな意見が飛んできたりするので、面白いんですよね、
文化が違うのが見える、
うん、そうですそうです、
なるほど。韓国人の方が多いんですかね、
多いですね、ここの学校は韓国資本だったと思うので、はい、なので韓国人が多いんだと思います。
ああなるほど、じゃあ割合的には 7-3 ぐらいなんですか、
多分そうだと思います。
あ他の国籍は今いる、
あ台湾人が結構多いです。
あそうなんです、台湾人、
中国人も少しいるってい
う。あそうですか、じゃあ
それ結構いろいろです、
台湾人の人らもその混ざったりして、
あ可能性はありますね、僕はちょっと体験したことないんですけど。
あそうですか、じゃあまだそんなに人数はそんなに、
あ最近になって増えたんです、
ね、あそうなんですね、まあ、でも面白いですね、そのやっぱ授業中も通してだし、その学校生活でも会話ができるわけじゃないですか。
そうですね、
実際交流あるんですか。
あ、ありますあります。
ありますか、
どうい
ったところで。
あ食事とか、
はい、
食堂1個あって、うん、でもみんなごちゃっと集まって食事するん でそこで、まあ、やっぱりコミュニケーションできますよ、
うん、英語で。そうですね、
英語でですね、そうですね、まあ、しょうもないことしか喋らないですけど
一緒にその外に出たりとかするんですか。
ああそうですね、生徒同士もありますし、先生と一緒に飲みに行ったりもあります、
はい、あそうですか、先生たちとも一緒に行けるんですね、
ああ可能ですね。
ああなるほど、
誘ったら結構いいよっていう先生が多いと思います。
ああそうなんですね。実際じゃああと生活の方とかってその、まあ、学校の外に出てみたセブってどうですか。
そんなに不便はないですね
ああそうですか。
いややっぱり結構物が揃ってるので、うんうん、セブって思ったより都会 で、
はい、
で特に中心の方とかだと近代的なビルとか多いんですよ、思ってたより、
はいはい、
なんで結構思いのほか清潔で、思いのほかいっぱい物があるんだっていう、
はいはい、
もちろん場所によるんですけど、
はいはい、
場所を選べば
清潔、はいはい、そうですねあじゃあ結構イメージ、もともと日本の中で日本の時にイメージしてたセブとかフィリピン、
いや正直やっぱり途上国かなっていうイメージが強かったんで、
はいはい、
あの物がないとかって感じるのかなと思ったんですけど、
うん、
思ったよりも多分セブが都会だからっていうのはあると思うんですけど、
はい、
生活は多分不自由ない
か
な。
あ本当ですか。じゃあ結構ご自身の中じゃお気に入りの。
あそうですね住めるかなと。
あ本当ですか。
いやでも気候が嫌ですけどね、暑いんで。
あ
その問題があるんですけど。
そうですね、北国出身なので確かにそうですね。まあじゃあ結構生活面もじゃあ結構充実されてるってことで、
うん、
あとじゃあ施設、あの学校のその生活面で施設の方はどうですか。
学校の設備も期待以上ですね。
ああそうですか。
いや多分僕の最初の期待がすごい低かったかもしれないですけど
、はい、
思ったよりも部屋も綺麗ですし、
はい、
物がやっぱり整ってるなと思ってて、
あなるほど、
やっぱ各生徒に対してエアコンあって、あの冷蔵庫あってみたいな、うんうん、結構ちゃんとした環境なんですよね、
はい、
で電源もきっちり用意されてて、
はいはい、
もう時々その、電力不足とかになって停電したりはするんですけど、そういうのはもちろんあるんですけど、うん、多分それなりにそういうところにもお金使ってる学校なのかなっていう気はしていて、
はい、
で、ここの応接間とかも結構物揃ってるじゃないですか。
そうですね、大きいですよね。
フィリピンじゃないみたいな、
はい、確かに
気がするじゃないですか、はい、だからそういう面では不自由ないですけどね。
あ、なるほど。
僕はあんまり ないです不自由は。
あ、そうなんですね。
生徒によってはやっぱり、
うん、まあ、
ちょっと耐えられないとかってあるみたいですけど、
そのじゃあ結構そうですね、まあ充実っていうか、その満足
度は高い
ですね。あ、なるほど。じゃあ特にフィリピン、もともと日本で、まあ、イメージしてたフィリピンよりは全然結果的には良かった。
そうですね。
なるほど。
少なくともここの学校はそうですね。
はいはい、まあ、そうですよね。結構僕もあのフィリピン結構もう長い付き合いをさせてもらってるんですけど、やっぱりもう最近はすごくあのいろんなお店とか、はい、やっぱ綺麗なあの綺麗ですね、レストランとか増えてきてると思うんで、実際やっぱりあのイメージしてるフィリピンって、そのなんていうか日本から見たフィリピンよりも実際こっち来てる、こっち来てみて分かることって結構多いのかなっていう。
あ、そうですね。
そうですよね、やっぱ感じますよね。なるほど。じゃああとそうですね、週末とかって何してるんですか。
週末は最初の頃は、はい、なんかビーチに行ったりなんだりってやってたんですけど、だんだん飽きてきちゃって、
はい、
飽きてきちゃってっていうのはなんか大体景色が一緒なんですよ。僕のビーチ行ってもまあビーチじゃないですか、
まあ、
海があって砂があってみたいな、はい、それしかないんで、最近はあんまりそういうとこ行ってないですね。大体喫茶店行って時間潰してますけど。
週末
そうです、本読んだり、
あ、なるほど、
雑誌読んだりみたいな。
喫茶店結構あるんですか。
喫茶店いっぱいありますね。多分学校があるから多いんだと思うんですけど。
ああ、なるほど。じゃあこう生徒さんとかよく見るんですか。
あ、見ますよ。
あ、
同じ学校の生徒だなみたいなの。
本当ですか。
じゃ
週末の過ごし方、最近はなんか喫茶店巡るみたいな。
うん、あんまり体力使わないように
まあそうですね、結構授業がタフなんですね。
ですね、
はい、あとじゃあ食事とかは合いますか。
食事はただここの学校の食事はフィリピン料理ではないんですよ。
あ、
韓国料理なんですよ、はいはい、大体。
じゃあちょっと辛い
で、最初はすごい辛かったんですけど、はい、僕慣れですね。
あ、なんだ適応能力高いですね。
いや、わかんないですけど、はい、食べるようになりましたよ。
あ、
最初は本当辛いもの苦手だったんですけど。
あ、そうなんですか。
だんだん大丈夫になるもんです
ね。やっぱすごいですね、
す
人間 の, その
人間って
適応能力。なるほどですね。あ、じゃあ韓国料理ってことはキムチが出てくる感じ。
毎食出ますね。
毎食出ますね。なるほど。まあそれは結構あのどこの韓国の
学校も。あ、多分そうですね。
そうですよね。まあ基本的にやっぱキムチ韓国人の方大好きなので。そうですね。日本食とか出るんですか。
日本食みたいのは出ますね。
みたいな。
なんか日本食を出そうとしたんだろうなみたいな、お味噌汁みたいなのとかって出るんですけど、はい、やっぱ少しずつ味違いますけど。
ああ、そうですか。でもそのユニークさも楽しいみたいな。
面白いっちゃ面白いですね。
なるほど。なるほどですね。その外にじゃあ出た時とかのフィリピン料理食べるわけじゃないですか、それはどうですか。
美味しい時もありますよ。
美味しい時もある。なんか宝くじ引くような感じなんですか
ね。やっぱり合わない時は合わないですよね。なんていうかそのすごいたくさん油を使う料理が多いんですよね。
あ、
そういうの苦手だとやっぱり味は大丈夫だけど油っぽいなみたいなのとか多いですけど。
じゃあ味は結構美味しいっちゃ美味しい、
うん、すごい辛いとかっていう料理ではないんで、はい、食べれるんですけど、はい、胃にもたれるっていう感じですかね。
あ、なるほどですね。じゃあ食事は結構まあ
食事は問題ないですね。
問題ないです、なるほど。じゃああと最後になんか、まあ、これから留学を考えてる人に、まあ、その留学する前になんか、まあ、ご自身の体験から通してなんかこれしとけばよかったなとかいうのがあれば。
これしとけばよかったな。そうですね、でも多分なんですけど、事前にちょっとその英会話学校とか行ってみるとかってやると、おそらく少し喋るっていうことになれるはずなんですよ。やっぱり日本にいる環境だと日本語しか使わないじゃないですか。なんで喋る機会と聞く機会がないので、まずとりあえずその英語喋るってどういうことかなみたいのを体験しとくと、多分入学直後もおそらくスムーズだったんだろうと思うんですよね。それはもし可能であればやっとくと多分すごくいいと思います、
ね、なるほどですね。まあ、じゃあやっぱ喋る機会を日本のうちからまあ少し作っておくと、こっちに来た時にすぐすんなり
多分慣れやすいと思います、ね、
なるほど、わかりました。いや、やっぱ結構
今日話聞いててですね、すごくあの、まあ、やっぱりフィリピンってまだやっぱイメージがやっぱりちょっと悪いっていうところが
確かにそうだと思います、
ね、多いと思うんですけど、でも実際その着てみたら結構いやそのイメージ以上のものが結構ありますよと、まあ、そういうところが聞けたあの感じられたということですよね。結構
そうですね、
トータル的にですね、なるほど、わかりました。いや今日はいろいろありがとうございました。
どうもありがとうございました。